さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
前回に引き続きまして、高所高実5周年スペシャルゲストとしまして、読書系ポッドキャストの先輩、真夜中の読書会おしゃべりな図書室から MC のバタヤンこと川端理恵さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう前回はもう川端さんの人となりを、ね、
はい、
こちらもすごいなと思いながらいつも聞いている、果たしてどんな人なのかみたいな、結構個人的興味もあり、いろいろお聞きしたんですけれども、はい、今回はですね、おしゃべりな図書室の高所高実出張所をオープンしていただきました。
はい、おすごい豪華ですね。
豪華です。
もう5周年スペシャルっていう感じがします。
はい、はい、まあ、で司書のバタヤンさんにこれはという本をおすすめしていただきます。
はい、
はい、おすすめしていただくのは、本当はねリスナーさんからお便りをもらってそれを読んでみたいなことをやりたかったんですけど、はい、ちょっとまとめ取りなのでそれが難しかったのと、バタヤンさんに本をおすすめしていただきたい人は真夜中の読書会にお便りを送って、
ぜひ
そちらの方で聞いていただければいいかなと思いまして、
はい
はい、今回は事前に仕込んだ
仕込んだ、
はい、お悩みと、はい、そんな時におすすめの本を、まあ、言ってみれば、司書バタヤンさんの処方箋ですね、
はい、
まあ、そんな感じでちょっとこう何冊か取り上げていただけるかなと思っております。
はい、
はい、
それでは早速いきましょうか。
いきましょうか。じゃあおしゃべりな図書室スタイルで、
はい、
お願いします。
しましょうか。
お願いします。
はい、では今日のお便りご紹介します。本を読むのは好きだけど日々の生活に追われるばかりで本を読む時間がなかなか取れません。積ん読ばかりが増えていきます。気力も尽きて疲れ果てた時でも読めるおすすめの一冊を教えてくださいといただきました。ありがとうございます。私からはですね、勝手に貸し出しカードという形でおしゃべりな図書室から勝手におすすめの本を貸し出すっていうスタイルを取っているので、
はい、
今日の貸し出しカードは最果てた日さんの月の因数分解という一冊を選びました。これはですね、最果てた日さんという歌人の方、詩人の方ですね、のエッセイなんですけれども、好きを因数分解しているということで、好きなものを挙げていて、それを3つの視点で紹介、いろんな視点で紹介するっていう本になっていて、見開きごとに一つ一つ好きなものを挙げていらっしゃるんですよ。でそれに対して想定で言うとですね、縦書き横書きがミックスになった変わった凝ったデザインになってるんですけど、そんな感じでいろんな最果てさんが好きなものを紹介しています。例えば宇多田ヒカルとかだと、宇多田ヒカルのどこが好きかっていうのをいろんな角度から紹介しているのだったり、古畑任三郎とかポイント10倍キャンペーンが好きとかいろんなジャンルがあるんですね。で見開きで完結しているので、どっから読んでもいいっていうところと、見開きで3つの切り口なんで1つだけ切り口を読んでもいいっていう意味では、すごく短い文章でいろんなことが紹介されているので、長い文章を読む気にちょっと慣れないなっていう時に読んだりしています。あと人が人の自分の好きなものを語ってるのを読むって結構楽しい。
確かに
ポジティブな気持ちになるし、自分は全然好きじゃないものでも、なるほど、あ、プラネタリウムのページを開きましたが、プラネタリウム確かにいいかも、行ってみようかなっていう気持ちになったりして前向きな気持ちになるという意味でも、気力も尽き果て疲れ果てた時におすすめさせていただきました。
確かに気力がこうなんかチャージされるような気がします。
はい、そうなんですよ。で自分だったら何を取り上げるかなとか思ったりするのも楽しい本です。
すごいよどみなく、
ね、すごい紹介が
事前準備バッチリ。すいません、なんか我々のためにここまでやっていただいて
とんでもないです
でも面白そうですね。このなんか3つの、ね、縦書きもあったり横書きもあったりっていう、はい、3つの視点からっていうので、いろんなパートがあるのもなんか面白いし、
うん、
なんか本当にこれだったらどんなに疲れ果てても読めそうな気がしました。
なんかすごく雑誌的 なんかあの作りというか、
そうですね、うん、そうですね、
なんか多分作ってる本作ってる人も楽しんで作ったんだろうなみたいなことをちょっと思ったりもします、うんうん、
本当です、羨ましい本ですね。はい、
はい、
じゃあ続いてのお便りご紹介します。本を読むのは楽しいけれど、日々の仕事に追われているとどんどん遠ざかってしまいます。忙しくても毎日10分の読書を欠かさない本好きの虫たちが実践している読書習慣がつくような本の虜にしてくれそうな一冊を教えてくださいといただきました。皆さん本を読むのは好きだけどなかなか読めないなという感じでしょうか。毎朝10分読書習慣みたいなのは私自身はあるわけではないんですけど、つまみ食い的にあの読んでいる本があるので今日の貸し出しカードを選びました。本日の貸し出しカード2冊目は料理家の土井義治さんの、土井義治さんちの名もないおかずの手帳っていう、これは文庫ですね、なんですけどレシピ本です。で本を読むっていうとどうしても小説を読むとかあのハウツー本を読むとか長いものを読むというイメージがあるかもしれないんですけど、料理本を読むっていうのも読書で、私は結構料理本が好きなので、かつこれはですね1ページ一品料理、名もないおかずっていうのがすごくいいタイトルじゃないですか。確かになんとかとなんとかを炒めたものみたいな、あのコロッケとか唐揚げみたいに分かりやすい名前がついてない料理がたくさん載っています。キャベツと豚肉の酢味噌和えとか美味しそう。
もうお腹が空いてきますね見てると
。まあ、あの土井さんのコメントもちょっとついてたりするので、エッセイ的な楽しみ方もあり、朝これをちょっとパラパラとめくって、今日早めに帰れたらまだ大根がちょっとあったのでこれを作ろうかなとか考えるっていう本です。
おお。
いいですね。そのまた確かに名もなきおかずっていうの
ありますよね。
ありますよね。こうでも美味しいっていう、はい、本当にそれこそまあ家庭料理ってそういうもんなのかな
と、そういうもん、
思うんですけど、
確かにその余ったものとある調味料でお母さんが考えながら作る何かみたいなものがヒントがいっぱいだし、その読書習慣をつけるというほど大げさなものではないですけど、ちょっとだけ読んでから会社に行くみたいなのにおすすめの本です。
あいいですね。土井義治さんは結構あの単にレシピを書いてるというよりは料理の作り方を紹介しながら結構味わい深い文章がなんかにじみ出てくる。
そうなんですよね、うん、確かにちょっと哲学的なところも
ありますね、
はい、
なんかその土井さんならではの深い考察みたいなところも割とこう短い料理のこう紹介の中に結構出てきますよね、うん、そういうのが、うん、いいな。なんか私もちょっと家で料理するんですけども、ちょっとそれ
あぜひぜひ、
はい、あの講談社から出ている、
はい、そうですね
急に
文庫ですがカラーで写真が載っているので晩酌をちょっと考えたりとかにも
いいですね。確かに今日どうしようっていう、はい、なんか食べることは絶対多分毎日することだと思うので、うん、
そういつも主菜はすぐ思いつくんだけど、なんか副菜というか2品目がなかなか決まらなくて悩むこと多いので、これ良さそう、はいうん、
あります、
はい、ありがとうございます、
はい、では続いてのお便りご紹介します。最近ブランデーやウイスキーなどの蒸留酒にハマっています。夜ちびちび飲みながら読書を楽しみたいです。かっこ理想。お酒のお供におすすめの一冊を教えてくださいといただきました。ありがとうございます。さっきの本もちょっと晩酌を作るのにおすすめという話をしたんですけど、今回の貸し出しカードは村上春樹さんのもし僕らの言葉がウイスキーであったならという一冊にしました。こちらはですね、村上春樹さんがアイラ島ですね、シングルモルトの聖地といいますか、スコットランドの方の小さな島ですけれども、アイラ島の旅行記兼シングルモルトウイスキーに関する愛がたくさん詰まった 村上春樹節炸裂といった感じの味わい深いエッセイになってます。おしゃべりな図書室では紙フレーズといって一箇所何か読んだりするんですけど、この本から少しだけ紙フレーズをご紹介しようかなと思います。確かにラフロイグは紛れもないラフロイグの味がした。10年ものには10年ものの頑固な味があり、15年ものには15年ものの頑固な味があった。どちらも個性的でおもねったところはない。文章で言えば、例えばアーネスト・ヘミングウェイの初期の作品に見られるような切れ込みのある文体だ。華麗な文体ではないし、難しい言葉も使っていないが、真実の一つの側面を確実に切り取っている。とあります。ヘミングウェイの初期の作品みたいだって言われても全然わかんないっていう、何をおっしゃってるんだかっていう感じなんですけど、ラフロイグっていうね、ちょっと薬効のあるような、あのお好きな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、味わいがヘミングウェイの初期の作品のようだというっていうところになるほどっていう、もうこれだけでいっぱい飲めるっていう本です。
ラフロイグって確かに10年、30年、40年の比べ飲みってしたことあるんですけど、全然味が違うんです。
あ、そうなんですね、すごい。
いや、私もアイラ島行ったことがあるぐらいウイスキー好きなので。
あ、そうなんですか、それはそれは、じゃあぜひ。
この本は読んどかないといけないですね、そういう意味で言うと。はいはい、
音楽で言うならば、ジョニー・グリフィンの入ったセロニアス・モンクのカルテット。15年はジョン・コルトレーンの入ったセロニアス・モンクのカルテットに近いかもしれない。
ちょっとさすがにそのさすがにそこまで行くとちょっと僕もちょっとわからないですけれども。
わからないですけれども、まあなんとな
く例がすごいですね。
はい、分かったような気もしてくるっていう。うんうんうん、でボーモアはどうでこうでとかっていうようなのが書いてあり、あとこれも文庫なんですけど、新潮社さんから出ている。ふんだんなカラー写真がありまして、アイラ島のその辺をこうパラパラと眺めながら飲みながら見るというのにもぴったりな本かなと思いました。
余剰もあふれて、なんかこうアイラ島に思いを馳せることができそうな一冊ですね、
うん、お酒飲みながら読書とかします？
あ、したいんですよしたいんですけど、なかなかこうなんていうんですかね、そうできなくて、なんか酔っ払ってしまうっていうか、
酔っ払ってしまう
飲む方に集中しちゃうって。
あ、そうですよね。
バタヤンさんは飲みながら本読んだりとか、は
い、あ、しますけど、あの小説とかはやっぱりちょっと途中で分かんなくなっちゃったりするんで、こういうエッセイとかの方が多いですかね。
一人でバーの片隅でみたいな、
はい、あ、いえいえ、そんなことないです。あの家で、
あ、家で
家で缶ビール
私時々居酒屋のカウンターで片隅で一人本を読みながらみたいな。でもなんか結構気使うんですよね、あのやってると、なんかあのお店の人に気使われちゃったりするんで、なんかこの人は友達がいないのかとか、なんか
そういう気の使われ方ですか、う
ん、話しかけた方逆になんかこう、
まあそうですね、
話しかけてこられちゃう、いやちょっとそれはあんまりしないでいいんだけどなみたいな、
はいはい、
うん、なのでまあ多少こう顔なじみになったところでそういう感じのこうやってたこともありましたけど、うん、そういう時に良さそうな本だなこれ、
うん、うん、いいですね、本当
いいですね、
はい、
うん、では次に、
では次に、はい、次のお便りご紹介します。最近電子書籍を読むことが増えました。すぐに手に取ってサラサラ読めるので便利ですが、フォントや体裁、手触りなど物足りなさを感じることもあります。これは紙で読んでこそ味わえる醍醐味だという一冊を教えてくださいといただきました。フォントや体裁、手触りにあの愛着を感じるっていう、なかなか高度な本好きさんだなと思いながら楽しく選びました。勝手に貸し出しカードは穂村博さんの対談集どうして書くのという本にしました。私が持っているのは単行本バージョンなんですけど、穂村博さんが、人と陽さんとか山崎直子らさん、川上博美さんなどなどと書くという 行為について聞いている対談集になってます。で、内容自体もちょっと本好きにはたまらない、あの作家さんとか詩を書く方とかがどういうふうに考えたり書いたりしているかみたいな話が出てくるんですけど、これを選んだ理由はですね、あのページごと対談相手ごとに本の文字の体裁が全然違っていて、まず書体が全部違うのと、行間とか字の大きさとかも一人ずつ違う感じになっています。山崎直子らさんは、あ、こういう感じの字体だよねっていうあのイメージもあるし、人と陽さんは、あ、こういうことになるのかっていう、ちょっと音声なので皆さんに見せられないですが、手に取ってみていただくと、あ、確かにこの人っぽいかもっていう書体と行間が選ばれているっていう。
本当だ。
つめつめな人もいれば、すごくゆったりした人もい
ると。なんかね、それがその方の語り口のなんか間合いとかだったりするんですかね。
するんですかね。どうしてこれを選んだのかなっていうのも含めて、なかなか楽しい本です。
へ
え。もう一つこれに関連して、穂村博さんという、まあ、歌人の方が大好きなんですけど、シンジゲートの真相版っていうのを持ってきました。で、これはあの歌集になっていますが、開くともうほどけそうな、あの繊細な繊細な体裁になってまして、それが凝っているなというのと、間のページに紙のキャンディーの包み紙みたいなものが挟まっていて、これがあの本によって何種類かあるみたいなんで、私が持っているバージョンはグレープのキャンディーを包む包み紙が挟まってるんですけど、本って久しぶりに開くとなんか挟まってたり
しますね。
映画のチケットとか、まあ、レシートだったりとか、はい、なんかメモったものとか挟まってたりする時のびっくり感とこう、あ、この時こういうことしてたなという懐かしみみたいなのを、これは紙の本ならではの喜びっていうか、発見、偶然の出会いみたいなことだと思うんですけど、そういうことが再現されているという、なんと凝った本でしょう。
凝ってますね。すごい。面白い。
昔の、まあ、彼女の話とかが出てくるんですけど、うん、そういう昔彼女と飴を食べたのかなみたいな感じもあるという、
なんかいろいろ想像しちゃ
いますね。いろいろ想像しちゃいますね。
これは想定家さんのなんか腕の見せ所というかね、うん、
大変そうだけど、でもなんか楽しそうですね。
楽しそうです、
ね、考え、想定さん、デザイナーさんも。
これはページをめくるっていう行為と一体になった、なんていうんですか、体験、一つの体験みたいなことなのかなって思いました。
うん、
そ
う、
素敵。
電子書籍ってね、なんかこう急いで買わなき、急いで読まなきゃいけない本とか、うん、結構さっと読むんですけど、なんかもう、はい、あのフォントがアプリによってあのそれぞれ変わったりとか、なんとなくこうやっぱりちょっと味気なさというか、覚えることもなくて、やっぱこれってきっとその紙の本読んでる時はあんまり思わなかったんですけれども、なんかこうそういう電子書籍の時代になって初めて、あ、ほら文庫本とかでも会社によってちょっとこうやっぱりフォントが微妙に違ったりするじゃないですか。ああいうののなんかこう違いみたいなのが、あ、なんか電子書籍の世界にはそういうのないんだなとか思うとちょっと寂しくなったりとか、すいません、なんかあのそんなところにちょっとこう寂しさを感じたりしてしまうんですけれども。
確かに電子書籍は電子書籍で、マーカーを引く機能がありますよね。
そう。
あれは結構私は好きですね。うんうん、ここにこんなにみんなマーカーを。
確かに、あれ面白いですよね。何人の人が引いていますっていう。ここみんななんか結構来て、グッと来てるんだ。
グッと来てるんだっていう。
しかもどんだけ引いても後ろめたさがないという。
そうですね。
うん。だし検索できるし、まあすごく便利は便利なんですよね、
う
ん、
はい、うん、違う楽しみとは思いますが。
そうか、なるほど、いろんな読み方がやっぱりできるっていうことだな。なるほど、でもこう今見てよどみなく本を紹介していただいたので、
はい、
これいつもお一人でお部屋でやってらっしゃる。
あ、そうですね、そうです、
うん、なんか我々2人が目の前にいるとなんかちょっと勝手違いますか、やっぱり。
あ、勝手違いますけど、あの優しく聞いてくださったんで喋りやすいですが、一人で喋るよりもしかしたら、
一応なんかこの4つは全部僕らのお悩みでもあるんですけど、そういう意味で言うとちょっとすごく役得の、ありがたい、ね、目の前でバタヤンさんが本を選んでくれるという、しかもその本を持ってきてくれるというですね、
こう実物を見ながら、
実物を、
うん、
目の前で解説していただけるっていう、ありがたい。
なんか本当にちょっと、すいません、あの真夜中の読書会ファンの皆さん申し訳ありませんという感じですけれども、
もうないです、
うん、まあという感じでこう週1回、基本的に週1回、はい、あのね、バタヤンさんがやっていらっしゃる番組なんですけれども、これはおすすめしてもらいたい場合はバタヤンさんのインスタにメールを送る。
あ、そうですね、はい、今は一人でやっているのでインスタグラムのバタヨムっていうインスタアカウントがあるんで、そこの DM かコメント欄に書いていただければ。
採用までに結構時間がかかることもある。
あ、そうですねあのいいお題だとすごい悩んじゃって遅くなっちゃったりもしますし、うん、何か紹介してあげたいなと思ったりすることもありますし、逆にこの本紹介したいなっていう時にコメントいただいて、うん、あ、この人に合いそうだって思ったりすることもあって、私自身も読書のなんていうか楽しみが広がった感じがあります。
なるほど。いや、ちょっと今度こっそり
匿名で
送ってみようかな。
確かに、いつ読まれるのかなみたいな、読まれるといいなみたいな。
ちょっとそんなドキドキしながらっていうのもあり、
ぜひぜひ。
なんかそういう双方向性もすごくね、あの真夜中の読書会はちゃんとやってらっしゃるので、
またぜひあの出張所。
そうですね、出張所また今度来て、ね、またぜひ来てください。
本当はリアルの、ね、イベントっていうか読書会みたいなのも、
ね、やってみたいですね。
あ、いいですね、そのリアルイベントとしての、はい、あれ、あと一冊残ったのはこれは何だっけ。
あ、他にもちょっと予備というか、いつも一回一冊ご紹介してるんですけど、候補を持ってきたんでせっかくなんでちょっとご紹介しますと、はい、お酒好きのお便り、ブランデーやウイスキーなど蒸留酒にハマっていますという方にもう一冊ご紹介します。鴻巣由紀子さんのカーブの隅の本棚という本です。これは翻訳家の鴻巣由紀子さんがワインについて語った本なので、ちょっと蒸留酒じゃなくてこっちはワインなんですけども、ワインの味わいだったりってやっぱりこう表現力の世界なので、翻訳家さんならでは あの表現、香りとか色味とかとろみとかそういうのを表現されているのと合わせて、いろんな本とか映画とかも紹介されているので、これも飲みながら読むのにぴったりな本です。あとこれ飲んでみたいなと思ったりして、
なんかまたそこから新しいなんかいろんな作品との出会いがありそうでいいですね。
あ、そうなんですよ、そうなんですよ。これを読んでみたいなと思った本もたくさんありますね。
鴻巣さんもまた凄まじいこの読書蓄積という意味では博学な方ですからね。
そうですね、鴻巣さんが訳してるならきっと面白いだろうって思って読むことも結構あります、うん、っていうのをお持ちしました、はい、あともう一冊はですね、あの読まされ図書室という小林さとみさんの本なんですけど、これはあの真夜中の読書会おしゃべりな図書室っていうタイトルと、この勝手に貸し出しカードで私が本を紹介して貸し付けるっていう体裁を取る、まあ、元になった本なんですねあのすごく好きな本で、小林さとみさんに読んでほしいという本を いろんな方がおすすめしているという、坂井淳子さんとか皆川さんとか飯島奈美さんで料理家の方とか、井上陽水さん、吉本バナナさんとかが小林さんに勝手にこれ読んでみろよっていうのをまあ紹介し、豪華なメンツが紹介するという贅沢な本なんです。ここであの紹介されている本も結構読んだりしましたし、 なんていうんですかね、その本の内容だけじゃなくて、この人にとって小林さんがどういう方に見えてるのかっていう関係性も面白いなと思って、だから本ってなんかその本単体で完結しているわけではなくて、その時置かれた状況とか、その人との関係性、おすすめされた人との関係性とか、読む人の性格とかに結構広がりがあるっていうか、クロスされるものなんだなっていう意味で面白い本です。
おお、なるほど。あの小林さとみさんですよね。
はい、
あの小林さとみさんが、そうか、なんかとてもなんか楽しそうな本だな
ってそうそうなんですよ、
印象を受けましたけど
難しくって読んでないとか言って
ね必ずしも読んでるわけじゃないんですね。
知ってますけど、小林さんと別にお知り合いではないけど、私だったら何をおすすめするかなとか考えたりとか、勝手に進めるという楽しみを見出した本でもあります。
確かに勝手におすすめるってちょっと面白いですねなかなかやらないことだから、
本当にたくさんの本を、ね、私たちのために選んで、しかもなんかちゃんと何を言うかまで事前準備してきていただいて付箋も挟んであるし、
そうです、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ちょっと日焼けしたりコーヒーをかぶってしまったりしてる本もありますが
全部個人の蔵書。
そうですね、割と紙で買うんで。
すごい、見習わなきゃ というわけで2回にわたりまして、
はい
はいはい、真夜中の読書会おしゃべりな図書室の MC バタヤンさんとお送りいたしました。どうもありがとうございます。いかがでしたか。
ありがとうございます。楽しかったです。
いや、こちらこそなんか、なんか幸せな1時間でした。本当に
こちらこそ、
また読みたい本が増えて、
はい、
この積読に一旦なるとは思うんですけれどでもちょっと本、また本屋さんに行って買わなきゃなって思いました。
何冊かちょっとポチろうかなと今思った、
ぜひぜひ、はい、積読万歳ですから。そうですね、積読がまだあるという幸せ。
そうですよねその幸せは確かにあるんですよね、は
い、読みたい本がまだあるという幸せ、うん、それは
楽しみがまだこんだけあるっていう、はい、
ちょっとぜひともまたこれに懲りずに、またぜひゲストでも来ていただきたい。
こちらこそぜひよろしくお願いします、はい、
さっきちょっと言ったリアルイベントもなんかいつかやりたいですね。
やりたいですね、うん、はい、
はい、ぜひぜひちょっと、はい、コラボイベントみたいな感じで、
はいはい、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
ツイッターやフェイスブックページ、インスタグラム、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。
そして、ポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグ、本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
というわけで、2回にわたりまして、真夜中の読書会、おしゃべりの担当書室、MC バタヤンさんとお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。